皆様こんにちは、朝の礼拝に引き続き共にお言葉を分かち合いますこと心から感謝でございます。3回目の特別集会ということでございます。本当に豪華なお食事をご一緒にそれも分かち合わせていただきましたけども心から感謝でございます。いろいろなホタルイカのなんかねなんか素敵なのとかいただいたりとかあとはエイジ君が作ったなんかねなんか素晴らしいですね。いろいろ皆さん持ち入りなさってあいいなーってねその特別感があっていいなすごくお夜中もいっぱいでございます。感謝です。本当にありがとうございます。またこの時間はねやはりよくあると思いますけども人間どうもねご飯を食べるから眠くなるわけじゃないらしいですよ。なんか最近仕入れた情報なんですけどどうも人間の脳というのは起きてから活動時間が7時間超えると結構落ちるんですって。その時間がちょうどこの時間なんですって。だからまあ ね意識が遠くなったとしてもまあまあさそういう時間なんだなって私は思いながら、私も頑張っているとよくわかりませんけども、ね、でも本当に最後の言葉を分かち合いますこと感謝でございます。キリストにある平和、3回目ということでございます。キリストにある平和ということで、3回のお話をということでご準備させていただきました。1回目は和解から始まる平和ということで私たち人はまず神様と和解仲直りをしなければ誠の平和の関係に入ることはできない。神様と正しい関係に入ることができない。修復された神様との関係を持つことができない。そのためには和解がまず必要だと。神の和解を受け入れなさいとのお言葉を本当に心に留める必要があるということをご一緒に分かち合わせていただきました。また午前中の礼拝におきましては平和を完成させる方のことを覚えることをご一緒に分かち合わせていただきました。平和を完成させる方はただお一人イエス様のみでございます。そしてこの完成させられたイエス様によって完成された平和でございます。ですが今私たち本当の意味でイエス様によって平和が完成させられるのはこれは私たちがイエス様とお会いするその時でございますね。ですからこの地上におきましては平和というのはまだ完成途上でございます。しかしながらその中にあってもやはり平和を追い求めてこの地上の中でも精一杯ここにもありました12章の18節あなた方は自分に関する限り全ての人と平和を保ちなさいとあります。完成は実はイエス様とお会いするその時でございますがしかしながらこの地上の生活の中にあっても神様との関係を保ちまた修復された関係を保ち続けるそのことがやはり聖書では進められているんですね。ではこの平和を保つためにはどのようにすればよいのかということをご一緒にねお言葉から分かち合っていきたいなと思っておりますがまずこちらのあなた方は自分に関する限り全ての人と平和を保ちなさいとあってまあそうだなと思うわけですよ読むと。しかしながらちょっと続きを読んでいくとですねとちょっと思うわけです。愛する人たち、まあ、愛する人たちとパウロが呼びかけるわけですけどね自分で復讐してはいけませんっていきなりスパーンってことですね。どうでしょう何か自分に不利益を、まあ、要は嫌なことされた場合ですよね。自分を傷つけられたり悲しめられたりそういう時に聖書を語るので自分で復讐してはいけません。いや復讐したくなるのは私たちですね。自分で同じような目に遭わせてやりたいとかって思ってないとは言わせませんよとか言って失礼しましたね、この復讐してはいけませんってあるわけです。でこうずっと続くわけですね復讐してはいけませんこの20節とかももしあなたの敵が飢えたならどうですか私たちもし敵というのがいたならばもしあなた方の敵が飢えたならしめしめいい気になった思ってしまうのかねえ。でもそうじゃないらしいですよ聖書を見ますとあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい乾いたなら飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのですと書いてます。なかなか難しいこと書いてます。これはやはりですね、形だけではできないということなんです。イエス様がいらっしゃらなければ嫌なことされたら復讐したくなるのが私たちでございます。敵が飢えたらざまあ見ろと敵が渇いたら目の前で水を飲むようなものですよ本当にひどいですけどもそうではない 聖書を語るわけです。実はこの20章の炭火というのは皆様ご存知でありますでしょうかね、と思いますけど、清めるときにこの炭火というのは聖書ではよく用いられますね。清められる、そのうち神様のものとするということでございますが、ですから21節最後には、悪に負けてはいけません、かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。いや、聖書の教えは敷居が高い、レベルが高すぎてできません、できませんということではなくて、まずでも私たちは基準、正しい基準を知る必要があるんですね。一つには私たちがこの平和を求めることに関しましても、また私たちの日常におきましても、悪に負けてはいけない。イエス様を信じた者たちには平和が与えられているんです。そしてそれは保たれるべきものなんですね。今回この平和を保つためにイエス様を信じた者、キリスト者が、また平和を誠に求める方たちが平和を保つために何をする必要があるのか、3つのことを少しね、ご一緒に分かち合わせていただきたいと思います。一つ目は、その平和を保つために一つ目は犠牲を覚えることです。何でしょう。二つ目、それは追い求めることです。そして三つ目、それは妨げを知ることでございます。その三つを少しですね、今日は考えたいと思います。一つ目、犠牲を覚えるとありました。いかがでしょうか。平和という時に考えるときに、例えば夏の私たちの住む日本という国でも8月には、戦争のですね、終戦、また敗戦、いろいろな言い方しますけども、犠牲を覚えますね。さっきの大戦という言い方します。そこで亡くなられた方々の覚えを覚えます。そして必ず出てくる論調としましては、その犠牲の上に今の平和があるというわけです。平和を考えたときに、人の論理では犠牲が必要なんですね。犠牲を伴うってのはなんとなく分かるんです。しかしながら、事実その通りではございますよね。昭和後半、また平成のいわゆる政治的なというかですね、社会的な平和というのは、さまざまな犠牲の上に、人の犠牲によりだった。しかしながら、午前中、また昨日からお話ししています通りに、聖書の語る平和と私たち世の中で聞く平和というのはちょっと違う。聖書の語る平和も実は犠牲を求めているんです。実はでもこれは人の犠牲ではないんですね。昨日も開きましたが、もう一度イザヤ書53章を開きいただいてよろしいございますでしょうか。イザヤ書53章、もう一度とても、ね、心にしみるお言葉でございますので、もう一度イザヤ書53章の5節をもう一度読みしたいと思います。イザヤ書53章5節。お読みいたします。イザヤ書53章5節。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。人の犠牲によって誠の平和、誠の平安は訪れない。誠の平和、誠の平安は、ただこのイエス様の犠牲によってのみ成し遂げられるんですね。しかしながら、イエス様を信じてクリスチャンになった方々というのは、非常に皆さん優しいですし、皆さんいい人になろうとしますよね、単純にね。その時にこの犠牲、そしてイエス様の犠牲を知っているからこそ、犠牲、自分を捧げなきゃ、もちろん自分を捧げることもね、聖書教えてますから。ところが平和を求める、また平安を求めるときに、人を犠牲にしてはいけないんです。詰まるところ、人の中には自分も含まれるんです。自分を犠牲にした上での平和っていうのは成り立たないんです。どういうことか。我慢する必要ないっていうこと。作り笑いをして平和を保つ必要はないということです。作り笑いや無理や我慢、これらのものによって作られている平和というのは、聖書の語る平和ではないということです。いさかいを起こしたくないがために我慢する、言いたいことを我慢する、周りが和やかに済むように笑顔でいる、また 言いたいことを言わずに無理をする。お願いされたことをどんどんやって無理をする。人の犠牲、自分の犠牲です。自分の犠牲です。そのような犠牲で平和が訪れるのは人の社会だけですね。そのような笑顔というのは作り笑顔でございますから分かるんですね。私の得意技でございます。口は笑ってないけど目が笑ってないです。ああそうですかいいですね全然笑ってない泥棒みたいな。ここはね、さすが息子鋭いですね笑ってない、ね、そのようなものはでも気づかない人は気づかないですね。そして あ平和だな、平安だな、幸せだなと。先ほども申し上げました通り、誠の平安、誠の平和はイエス様の犠牲によってしか成り立ち得ませんでございますから、もし逆に言うと私たちが平和だな、平安だなって思っている時にはたと思い出してほしいんです。ちょっと待てよ、私がこういうふうにリラックスしてこんだけ幸せでいるということは、誰かが私の代わりの代わりになって無理してるんじゃないかな、犠牲になってるんじゃないかな。まるで呼ぶ気の呼ぶなんかもね、もしかすると息子たちがね、神様を呪ったかもしれないなんて、そういうありましたけどもね、もしかするとという、そういう自分が気持ちいいからハッピー嬉しいな万歳ではなくて、もしかすると自分のこの平和平安というのは他人、他の人の犠牲によっているのではないかなと少し想像してもらってもいいかもしれません。自分が居心地がいいという状態は人にとっては居心地が悪い場合も往々にしてございます。しかしながらそのことも、間にイエス様がいらっしゃったのであれば、イエス様を中心とした関係なのであれば、自分のうちに置くことにおきましてもですよ、その犠牲になっている方のことを覚えているのであれば、その平和、またその平安は保たれます。犠牲を覚える、人の犠牲を覚えるのではございません。私たちのために血を流してくださった唯一のお方、イエス様のことを覚えるんです。聖書に書いてあります。イエス様はご自分を自ら十字架の上にかかってくださったんです。そのような方はイエス様だけです。ぜひこの犠牲を覚える、イエス様の犠牲を覚える、イエス様の十字架を覚えること、それこそが平和を保つために必要なことでございます。ああ自分はイエス様を信じて永遠の命の約束を頂いた、幸せだって、ね、大丈夫だ、それも大事なことです。ただ平和を保つ、平和を保ち続ける、平安に自分にいるためには、やはり私たちはイエス様の十字架を見続ける必要があるんですね。人の犠牲の上に成り立つのではなくて、イエス様の犠牲の上に今の私の平和平安はあるんだということを覚えたいと思います。2つ目の追い求めるというところでございますけれども、まあ、1つ目が犠牲を覚えるでございます。2つ目の追い求める、やはり平和は追い求められなければならないんですね。ああ平和になった、幸せになった、平安になった、よしおしまいじゃないってことです。それはぜひですね、皆様クリスチャンの方も、まだクリスチャンでない方も、聖書を読んできてますと、結構平和な時期というか訪れるんですけども、その時に平和を求めなくなるんですね。人は、民は平和を追い求めなくなります。そうするとどんどんどんどん平和ではないもの、神様と反対のものが入ってきて、その平和平安は崩れていきます。手元の手紙第2を開かせていただきます。手元の手紙第2の2章22節、手元の手紙第22章22節、お読みいたします。テモテの手紙第2 2章22節、それであなたは若い時の情欲を避け、清い心で主を呼び求める人たちと共に義と信仰と愛と平和を追い求めなさいと書いてあります。 つまるところ、この平和を追い求めるときに同時進行として義も信仰も愛も追い求める必要があるということですね。もちろんこれはパウロがテモテ、ね、あの次の指導者のテモテに語った言葉でございますけども、この一つに平和というのは、また平安というのは一つのものじゃ、一面的なものではないということですね。同時に義を求めるものでもあり、信仰も求められ、また愛も求められる、いえ求め続けていくものであるということです。それによりこの平和は保たれます。義というのは、昨日申し上げました、義というのは神様の正しさです。私たちの一挙手一投足の言動が神様の前に正しいのか、いや正しくないからこそ義とされる必要があるんですね。神様によって清められる必要があります。また信仰でございます。先ほどもお分かちをくださいました姉妹もおっしゃってくださいました、イエス様を信じて全てがハッピーだったらいいですけども、そうじゃないこともある。信仰を持ったがゆえの苦しみ困難ももちろんあるわけです。そのような時に試されるのは信仰でございます。信仰を持ち続ける、信じ仰ぎ続けることです。そして愛でございます。まず一つには大きな愛は神への愛でございます。それによって平和を追い求めなさい。義と信仰と愛、これを同時にこの平和を追い求めるとき、この平和を保たれることがなかなか。ともすると私たちはさまざまな問題、特に自分の心の内であったり、周りが平和な状態でなかったり、心の内に平安がなければそれだけを求めてしまいます。平和であるように、平安であるように。しかしながら聖書を見ていきますと、どうも平和また平安の周りにはこの義、信仰、またこの愛、これが問われているということです。そのものが複雑に絡み合っているということです。であるならばこの義、神様の前にある正しさ、また神様を信じ、また神様を主と仰ぎ見るその信仰の心、神様を愛する愛も一つずつ求められている。この追い求めることもこの平和を保つためには本当に必要だと。犠牲を覚え、また平和を追い求めること。そして3つ目でございます。妨げを知ると、先ほど申し上げました。そうは言っても平和を保つために、神様との平和の中でそれを妨げるようなものが出てくるんですね。そのことを覚える必要がある。それは何か、一つ、エレミア書という言葉を開かせていただきます。エレミアですね。エレミア書の6章14節。6章14節です。エレミア書6章14節お読みいたします。これはエレミアが生きた時代の預言者が語った、偽預言者ですね。6章14節、偽預言者たちが語っていた者たち、またその祭司もですね、偽預言者のみならずですね、預言者と呼ばれて、当時の人たちに呼ばれていたり、また祭司の働きを担っていた者がどのような態度だったか。エレミア書6章14節、同じ内容、実は8章11節もあるんですが、まあ今日は14節です。お読みします。エレミア書6章14節、彼らは私の民の傷を手軽に癒し、平安がないのに平安だ平安だと言っている。平安がないのに平安だ平安だと言っている。偽ってますね。まあどうでしょうね、平安がないのに平安だと。実はこの根っこにあるのはもちろん罪でございますけども、特に今回、まあ、いろんなものがありますけどもね、せっかくなので3つちょっと考えさせてあげさせていただきました。平和を妨げるもの、今いろいろある中で3つちょっとキーワード的にね、1つは無関心でございます。でもう1つは無感覚、そしてもう1つが無神経。この無関心、無感覚、無神経というものが平和を妨げていく。 もちろん争いそのものがそうなんですけど、これは特に自分たち、私たち側のものですね。私たちはもういろいろ聞いてると思いますけども、相手を変えることはできませんよね。でも自分を変えることができます。であるならば、自分の中から出てくるものが平和を崩すことがある。それが今挙げた3つの無ですね。無関心、無感覚、無神経。無関心というのは実はこの愛と反するものでございます。で、何に対する無関心か。まず神に対する無関心です。神様に対してキリスト者である者が無関心になりつつある時がある。どうでしょう。教会にいる時は神様のことを覚えているけども、ひとたび職場であったり、さまざま人との関係、相手がクリスチャンでない方との関わりの中にあった時に神様がいなくなってしまう。いや、いるんですけど、いないように振る舞ってしまう。神様への無関心。また御言葉、その御言葉を聞いても神様を求めずに、ただ習慣としてその場にいたり、習慣としてお言葉を聞いたりする。無関心。まして無感覚、二つ目、無感覚ですね。それ何に対しての無感覚。これ罪に対しての無感覚。罪を罪と思わなくなったらかなり危険な信号ですね。罪を罪と思えていながら、クリスチャンは罪許されてるから、祈れば許されるから大丈夫、祈ったら許される、事実許されますけどもね。しかしながらそれが積もって大きな破綻をきたします。罪に対する無感覚。そして3つ目の無、無神経ですね。人に対しての無神経、相手に心配りを忘れる。これは愛がない姿ですよね。人に対する無神経な言動あると思います。そのようなものは平和を妨げるものになる。無関心、無感覚、無神経に自分は陥っていないか、吟味する必要があります。いや、吟味すると実はですね、言いますと、無関心、無感覚、無神経、やっぱそういう、そして私持ってるんです。いや、もうだからこそ、午前中申し上げましたように、イエス様が必要なんです。先ほど信仰というふうに申し上げました。いかがでしょう皆さん。ちょっと今申し上げましたように、犠牲を覚える、平和を求める、妨げを知るって聞く、それが平和を保つために大事なこの3つのポイントですよというふうに語りました。聞いてどうですか。どういうイメージ湧きましたか。なんかこうスキップできそうですか。信仰の歩みとちょっと近い感じがしますけどもね。もちろん信仰の歩みはその平和を保つための歩みなんですけども、ね、そういうふうに考えますと、ね、犠牲を覚えていく、平和を追い求めていく、妨げを知る。私はある時、信仰の歩みっていうのは結構苦しくなった時があったんです。大変だな。結構こう見えて真面目なので、真面目ですし、こう見えてこう正しいことをしたいななんてね、結構見えますか。ごめんなさい、いいです忘れてください。いずれにせよ、だからね、クリスチャンになった、やったってその時喜んだんですけどもね。であといろいろ教会生活とかしていく、なんかこう疲れたなーっていうかね、辛いなーっていうかね。その時、ある時にですね、まあ牧師、私の牧師っていうのは奥さん、妻のね、父親なんですよ。ご存知の方もおられますけど、そうなんだって方も、多分そう、ね、うちの妻、ちなみにうちの妻のいとこが牧口のぞみ姉妹、大丈夫ですか、そこら辺知ってますね。そういうつながりが実はあったりとかしてね、私がまだ信仰持ち始めたばかりの時に、奥さんのお父さんである牧師先生がね、メッセージ語ってた時があるんです。信仰の歩みというのはどうですか皆さんって語るわけです。綱渡りのようだと思っていませんか。ああ、思ってる。綱渡り、まあしたことないかもしれませんけど、したいですか。あ、怖いですよね綱渡り。絶対怖いと思いますよ。私高所恐怖症ですし、綱渡りしかも綱渡りですから、もう足踏み外せませんよね。でも信仰の歩みもそういうふうに考えてませんかって言われた時、ああそうかも。綱渡りって一歩踏み外したら終わりですよね。でそこからそこをこう自分の頭の中でね、いろいろぐるぐる反芻して、その話聞いて反芻した時に、 勝つそうだな、綱渡りだと思ってるし、でも命綱としてのイエス様って考えてるかもしれないなと思ったんです。だから怖いなだ外して怖いなって言って、あ踏み外しちゃった、うわーって踏み外しちゃったけど命綱がイエス様だから、あなんとか助かったってかよかったぐらいので、イエス様はまたあのもでイエス様を掴んでこうやってまたロープに戻るわけです。あ怖いな、またやんのか、あーガーンと落ちて、また登って怖いな、またこれやんのか、イエス様があるからいいけどさっていうイメージじゃないですよって言われたんです。そうなんだ、だって失敗して、あまあ確かに失敗してても、まあ確かに失敗できますでしょ、悔い改めれば戻れるとか言うじゃないですか、で悔い改めってねありますけどね、そういうのじゃないですよ。信仰の歩みっていうのは広い綺麗な草原の中にまっすぐに敷かれた白い一本の線を歩いていく歩みなんですよって言ったんです。だからその白い一本の歩みを、一本の道を歩んでいくときに道から離れる時もあると思います。だけどもそれは綱渡りではないので踏み外すわけではありませんよ。間違った道にいる、間違った場所にあるって気づいたならば、その白い道に戻ればいいんですよって言われた。あ、そうなんだ。でもね、これ面白いね。これは感動したんで、ちょいちょいいろんなところで話すんですけど、今度教前ね、教会の中学生にこの話したら、あ、じゃあどこまででも走、どこまででも外れてっていいんですねって言われて、いや、それはちょっと違うんだけど。言わなくていい。でも事実、そうなんです。どこまででも行けますよ。白いところからどこまででも離れてはもちろん行けます。だけども外れて間違ったって気づいた時にどんだけ自分が離れてるかって気づきますけど、ね、その戻っていくまでの道のり大変ですよ。その分だから極力白い道からちょっとずつちょっと外れたらすぐに気づいて戻るのが大事なんですね。夢綱渡りのような歩みではないということです。道にそれます、絶対それます。だけどもご安心ください、草原歩いてるんですよ。信仰者の歩みっていうのは、信仰者の歩みというのはそういう歩みなんです。堅苦しい歩みで、まあ堅うーんまあ そういう側面もなくはない。やっぱりちゃんとしなきゃいけない。私たちもネクタイしてますからね、もうね、俺 T シャツでこれに立ったら論外ですね。だから、そういうところもまあなくはないけど、本質的にはってことですね。緑の草原綺麗じゃないですか。わあ富山県ね、いいですね。富山県ね、緑のこう空広いですね、素敵ですよね。これ白いラインがファーって広がる。横浜だったらごっちゃごちゃですけど ねそこを歩いてると、で間違ったらその白い道に戻っていけばいい。それが信仰の歩みなんです。もちろん聖書を読んで、そして白い道を歩む中で聖書を読んで、あ本当に自分は罪深いの、先ほどの3つの無関心、無感覚、無神経、気づかされるんです。聖書を読めば読むほど自分の罪の姿を見せられるんです。その通りなんです。どれほど自分が罪深いか見せられるんですけども、それがイエス様を信じる信仰によって許されてるんですよ。もう一つだけ私の好きな例え話、信仰という、これはもちろん平和を保つためということがありますけども、まあ、その秘訣の中にも、ね、入ってますけども、先ほど追い求める中にあった信仰でございます。信仰というのは一つには神様の方に誤っていたところから、先ほど言ったら、まあ、草原のところ歩いたところ白道に戻ることなんですね。向き変えることが、まあ、悔い改めでありますけども、神様を信じて見上げること、信仰って書いてるじゃないですか。信じて仰ぎ見ることなんです。神様を神様として信じて、その方を神様として仰ぎ見ることなんです。言うならば光の方を見ることなんです。光の方を見て歩むことなんです。でもこの時光なんですね。光だからこう光からこう当てられた時に影できますよね。だから罪も同時に示されるんです。だから光を見て見たら、ああ罪があるなと気づくんです。やっぱあるんですよ影は。で重要なのはこっちを見て照らされて、ああ自分には罪があるなって、いつまでもこの影見てることじゃないんです。キリスト者がよくやるのは、一番初めこうやって影ともしてこっち向いてる中に光がファーって当たって御言葉によってね語られて、あこっちが光なんだ、あそうなんだ、こっち見なきゃいけないんですね、わーって見返って、あ あなたが神です、信じます、あなたが仰ぎます、これが信仰でございます、ね、でもこの初めの瞬間です。でもああなるほど、神様ありがとうございます、御言葉のシャワー浴びて自分を顧みて、あそういえばこっち気づいて、今度ここばっかり信じたはずなの、今度は一番こっちばっかりするんです。ああ本当はこればっかりじゃない、あ信じてるはずなのに、信じてるはずなのにこう罪ばっかり暗いところで、気づいたならばこれがこの方によってああ許されたんだ、この繰り返しでございます。罪に気づかされて神の方を向きだ、神を見たらもう一度やはりこれがあった、この繰り返しだと思います。私たちはだからもちろん罪、自分の見たくないところやっぱ見なきゃいけないんですよ。見たくないところはやっぱ見たくないところは見なきゃいけないです。やっぱ氷山ってございますでしょ、氷山の一角って言葉がございます。私たちの罪の問題はあの氷山にとても似てると思います。見えてる部分はごくごくやっぱり一部なんです。根っこはすごい大きいですよ、氷山の。非常に大きいです。ですから繰り返しそりと神様を立ち返って自分の罪を見て許されたものがどれほど大きいものなのかと見続ける必要がございますね。その時に結果、実は不思議とその行為を繰り返すこと、悔い改めの歩みですね、することによって不思議と平和は保たれ続けていきます。ぜひ、本当に難しい、人の力では決して成し得ないこの平和、保ち得ない平和でございますけども、ひとたび私たちがイエス様の犠牲を覚え、また信仰と義と愛と同時に平和を追い求めることになる、またその平和を妨げているものが何なのかということを常に覚えつつ、神様に頼って歩むときに平和は保たれます、平安も与えられます。ぜひその歩みを、私たちこの地上に委ねられた歩みを成し続けていきたいと心からお祈り申し上げます。私はこれにて、横浜に帰らせていただきますけども、引き続きこの富山の地におきまして神の民がおられるということを、今回の幸いな交わりをいただきました横浜でも兄弟姉妹、横浜の兄弟姉妹と分かち合いつつ、ともどもに祈って神の民が富山にいるということをですね、お明かしさせていただき、もうこの歌の森教会の祝福のために祈らせていただきたいと思いますでございますので、引き続き横浜の港北ニュータウンの教会のためにもお祈りいただければと願います。富山の地において平和を追い求める民がいる、横浜の地にも平和を追い求める民がいる、それをキリストにあって求めていくものと同時に、慰めは祈り合い、距離は離れてますけども、いきたいと思います。最後お祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、すべてを作られ、そのすべてを支配されておられますあなた様のお名前を心からあがめます。天の神様ありがとうございます。あなた様が今回このように歌の森聖書バプテスト教会にキリストにある平和というテーマをお与えくださり、ともどもにキリストにある平和を考える機会をお与えくださいましたことを心から感謝いたします。天の神様、平和の君であらせられますイエス様をあなた様がこの地上にお送りくださいました。神様どうか私たちがそのイエス様によってあなた様から平和と平安を賜りましてこの地上の歩みを全うすることできますように、どうか憐れんでください。夢人の力によりあなた様の平和をまた平安をなすものではなく、主イエス様を信じるその信仰によって、またあなた様におすがりする信仰によって、またあなた様の憐れみを求めて地上のこの信仰の歩みを進めることができますよう、どうかお助けください。願わくば私どもが周りの方々にすべての人との平和を保ち、あなた様の証人としても用いられますようにもお祈り申し上げます。ありがとうございます。このひとときを心から感謝いたします。 素晴らしいあなた様のお名前をあがめ、救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。